ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家施設長の佐藤隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかどうしてもさくらんぼ学園の校長先生のイメージがね、いまだに私もありますので、はい、先生というふうに呼びそうになりますけれども、はい、もう何年ぐらいですか？
まだ退職して2年半ですね。
はあ、でもすぐに割ともう退職してすぐでしたよね。
そうです。
ということは2年半。
はい、
はい、もうすっかり慣れて、
ただその社会の変化が非常に激しいもんですからね。その社会福祉法の一部改正に伴う社会福祉法人制度の改革というのがあってですね、この対応に、まあ、今追われているところですね。
社会福祉法人ですもんね、はい、アニモはね、はい、じゃあその制度が変わることによって、はい、法人としてもいろいろ変えていかなくちゃいけないことが、
はい、内部のシステムを大きく変えないといけないですね。評議員制度 の、 導入とかですね、そこの誰を評議員にお願いするかとかですね、今まで理事さんが決定していたことが、理事さんは執行理事という形でですね、業務執行の担当になって、決定権は評議員になるんですね。
はあ、それは肝心ですね、はい、評議員さんを誰にするかっていうのはね、はい、
よくご理解いただいている方に、そうですね、なっていただかないとですね、運営がこう非常に難しくなるという。
本当ですね。またね、保護者さんがいいのか外部の人がいいのか悩みますよね、いろいろね。
で、従来 の、 規定の中ではですね、保護者は何人以上っていうようなのがあったんですね。で、新しいその改正の中ではですね、保護者を入れなきゃいけないという規制はなくなってるんです。で、その社会福祉法人の運営が適切にできるようなその知識のある人をお願いしてくださいという形になってるんですね。
じゃあこれはどこの社会福祉法人も今、はい、頭を抱えてるところなんですね、はい、だから施設長歴が、はい、短い長いに関わらず皆さん、はい、どうしたもんかと。
そうですね、はいはい、
こういうのって同じ社会福祉法人同士で、はい、例えば他の事業所さんと、どうした決まったとかそんな相談とかあるんですか？
もう瀬戸市内には障害系 の、 その社会福祉法人というのは3つしかないんです。でその3つが今度一緒にですね、市役所も交えてですね、はい、市の担当者と一緒に打ち合わせをするという予定にしてますけどね。
そうなんですね。
まあ、さっぱりわからないので言い出したのは私ですけど。
三つ、双葉さん。
いや、双葉さんは まあ、老人介護系になりますので、
そちらに入れて麦さんと、はい、桑野美さんですね。はいはい、ね、ああ、なるほどね。そうか。それはちょっと大変ですけども、でも今年も。アニモ祭りがありますが、は
い、
今年もまた私お邪魔させていただきます。
よろしくお願いします。
もう最近はこの11月の初めの土曜日に定着ですかね。
す、はい、ただ来年はですね、またちょっと悩んでるところなんですけどね、来年は第1土曜日の前日が11月3日文化の日になりますね。
はい、
休日が前日だと準備ができないなと思って今悩んでるところですけどね。
あ、なるほど、はい、休日はアニモさんはお休み。
そうですね、
はい、それはちょっと大変ですね、お休みの日に出てくるのか、はい、どうしようかと。
あれなんです、解消日数によってはですね、労働時間が月の労働時間がオーバーしてしまうんですね、はい、職員のですね、
はい、
ですから 限界ギリギリでやってますので、
は
あ、余分にその労働時間を増やすのは難しいんですね。
そうですね、はい、土曜日は会所なんですか？
月2回だけです。
あ、なるほどね、はい、だからこの11月5日の土曜日は会所日と考えて、そうですそうです、
第1、第3がまあ基本的には会所日なんですけど、その月によっては都合で第2、第4になったりもしますね、はい、
これまた事業所によっていろいろなんですよね。そうですそうです、はい、はい、で11月5日土曜日、11時から午後3時半まで雨天決行で行われるということで、はい、以前雨が降って建物の中でってこともありましたもんね。で本来は外、
そうです、
はい、で今年のじゃあプログラムは、はい、先生、まずもう最近いつも水野小学校、
そうですね、昨年もお願いしましてですね、非常にオープニングにマッチしてますの で、うん、であと地域のね、小さいうちからこう障害のある方と触れ合っていただけるのはいいことだろうなと思ってますので、はい、
小学校の金管バンド部の、ね、皆さんが来てくださって、はい、もうじゃあ中には毎年もう3年ぐらい来てるような子も、ね、
そうだと思いますね、
いるので、はい、結構みんな慣れてる感じで、
そうですね、
はい、嬉しいですね、はい、それはね、で開会式がありまして、で瀬戸北総合高校の和太鼓
ですね、
はい、瀬戸北の子たちは割と馴染みがあるんですか？は
い、和太鼓でですね、ボランティアに来ていただくこともありますけども、今回は一緒に合同でその太鼓叩く場面もあるんですけどね、瀬戸北総合高校で福祉系 の、 そのコースもありますのでね、はい、割とこうなんていうんでしょうかね、お花を作ったのでプレゼントみたいなことがあったりとかですね。
すごい、はい、なんか私の息子の同級生の子で、瀬戸北行って男の子で福祉事業所に働きたいという子がいるんですよ。もう今からそう思ってるみたいで、
ぜひ
アニモへ行っときましょうかね、はい、でユームダンス、ユームの皆さんも毎年のようにお店出したり協力してくださってますね、はい、近いからやっぱり近すごい協力関係にあるんですか？
まあ、普段のですね、生活でもいろいろ協力し合ってる部分があって、はいはい、協力し合ってるというよりもこっちがお世話になってるんですけどね、
うん、
グループホームの利用してる方がですね、アニモの家がをやっていない時間帯で、いろいろこう外出したりですね、
はい、移動支援で、
そうですそうです、そういうところでお世話になったりですね、
うん、
朝も送っていただいてる子もいますので、
うん、グループホームからこちらへっていう、あ、
というか自宅からですね、
あ、自宅からね、
グループホームですとバスで迎えに行ってますので、
あ、なるほど。そしてお茶っぴー堀越さんも毎年
ですね、
関東の方なんですよね、この方、
所沢だったかな、から来てくれるんですけどね、まあ、非常に気持ちよく来てくれるもんですから、
すごい、クラウンで、バルーンをいっぱい作ってくれるんですけど、はい、所沢から毎年、嬉しいですね、
はい、いや、ウェブ上にもアップしてくれますしね、まあ、こちらもアップするんですけど、
この前私もおはがきいただきました。
あ、そうですか、
素晴らしいです、そして次は ASL オールスターズ、
はい、
はい、これは
まあ、バンドグループですけどね、ASL というのは何の略だったかな、S がサイエンスで L はラボラトリーでアクアか、アクア、サイエンスラボラトリーというネーミングなんだそうですけど、なんでサイエンスなのとかですね、なんで研究室なのとか、
実験やっちゃったりとかで、これはどんな 方たちですか、利用者さんではなく、
ではなくてですね、あのアクアというお店があったんですけど、そこであのバンド演奏をやって、あの会場借りてバンド演奏をやってたグループですね。
へえ、ちょっとなんか面白いですね。そしてあのもう名物が最後の抽選
会。はいはい
はい、はい、これはなんか途中で配るんでしたっけ、抽選会。
ですね、最初の受付のところで、あのパンフレットというかチラシをお渡しして、はい、そこの番号でお呼びするみたいな感じですね。
なるほど、はい、はい、じゃあもうそのもらったものはなくさないように、そうですね、パンフレットはなくさないようにということですね。
最後まであの言っていただかないとですね、あの昨年もだいぶあの
帰っちゃってって、
そうですね、何回もこう、はい、やり直したよね、
はい、なかなか、じゃあ、まあ、途中抜けてもまた来てもらってっていうことです ね、
そうですね、最後だけ顔出してもらってもいいですけどね。
でそして、まあ、それがステージのプログラムで、はい、あとあの店舗コーナーということ で、 で、ね、いくつかお店がありますね、これはどこがありますか。
あの、まあ、あのどうでしょうね、あの桑の実福祉会のまゆさんに協力していただいたりですね、
はい、
それからあのあれ麦さんも来るんですか。
麦さんいつもいらっしゃいますね。
あ、いるね、
うん、ゲームコーナーをやってますよね、はいはいはい、
それからあの昨年からですね、あの水野清涼生き生きクラブという、はい、あのまあま、老人 の、 その方のスポーツクラブみたいなものなんですけどね、
はい、
そこがボランティアで焼きそばとですね、今年はたこ焼きも焼いてくれるということなんですけど、
いいですね、
はい、
そしてサークル K さんがいつもいらっしゃってますよね、
はいはい、今年も、まあ、あの協力いただくんですけど、
これがまたちょっとお値段もお得になってるんですよね。
その辺はっきり分かりません
ねでもサークル K さんがこう、まあ近いといえば近いところにあるんですけど、はい、わざわざこうやって出店してくださってる、
まあ、お願いに行ってますのでね。
でもなんかいいですね、そういう地域との関係っていうか、やっぱりアニモの利用者さんが買い物に行ったりすることもあるだろうし、そういうこう風通しのいい関係というか、そうですね、作っていくのっていいですよね、はい、そして無料のなんかサービスもあるんでしょうね。
はい
はい、
豚汁とかですね、
はい、
まあ、そのくらいかな、あとも綿菓子か、
うん、はい、じゃあぜひぜひあの皆さん、あとおにぎり販売、コロッケ販売もありますし、そうですね、はい、あの十分こちらで、まあ、食べて、でステージを見て楽しむということができますからね、はい、はい、もう本当にあのお隣が、まあ、水北町で観音寺ですから、はいはいはい、あのお寺にも協力していただいて、
そうですね、はい、
でいつも確かあの梶田さんご住職さん、はい、一緒にご夫婦で顔出されてますね、
はい、あの案内状も持ってきますので、あの無理やり来てもらってるみたいな感じはありますけどね。
でもなかなかね、こういったあの福祉事業所だと、近所との関係とか、はい、あの難しいところもあると思うんですけど、
まあ、あの観音寺のご住職は、梶田さんはあの市の、ね、教育委員会の委員さんもやってますのでね、前からあの、つながりがあると思うんですから、
嬉しいですね、ご理解があって、
はい、
はい、今あのじゃあ皆さんはあのどんな感じですか、楽しみにしてます。
あ、まあ、あの練習で張り切ってますね。
ああ
の合唱と
合唱、はい、
あの太鼓ですね、和太鼓
一緒に叩くんですよね、太鼓瀬戸北と、
いや
一緒には叩かない、いや単独
両方あると思うんですけどね、はい、
合同和太鼓って書いてあるから、
合同でやるのと単独でもやるんじゃないかな、
単独でもね、はい、それじゃあ一緒に練習は、
あ、やりました、あ、うん、あ、今度やるんだったかな、
来てくれる、
はい、来てくれるんですね、
いいですね、はい、それもね、じゃあみんなちょっと張り切って、ダンスはないんですか今年は。あ、
今年はですね、ない
ないんですか、はい、みんな張り切って踊ってましたもんね、前もね、
ただ、サプライズで特定の人がやるかもしれません、
またね、はい、ありますね、いつもサプライズがあるので、ぜひ皆さん何かなと楽しみに来ていただきたいと思います。そうです、
今年はですね、はい、練習をちらっと覗くと、結構面白かったですけどね。
あ、本当ですか、はい、じゃあ面白いそうですので水北町の、まあ、アニモの家と観音寺駐車場が会場になりますので、はい、お寺を目安にね、来ていただくと分かりやすいですね。はい、まあ、アニモの家も本当に結構福祉関係の方はもう皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、まあ、一般の方でね、福祉と縁のないという方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
もう長いですね、はい、ここね、水北にできて、はい、障害の程度といくと生活介護になるんですか。
程度というか、サービス事業が生活介護事業というのをやっているということですね。
区分でいくと、
区分でいく
3から6、
まあ、そんなところですかね、
はい、まあまあ、重めの、まあ、区分でいくとですので、うん、実際に会ってみるとみんな、すごいお仕事をしてますからね、はいはいはい、クッキーとかでも作るの大変ですよね、あれをきちんと作って、はいはい、本当に素晴らしいなと、軍手作業も大変ですよね、
まあそうですね、
うん、でもアニモの軍手人気ですね、これサイズもいっぱいありますよね。
サイズもありますし、種類もいろいろですね。なんていうんですかね、一番安いのは1ダースで200円、カラー軍手って言って、いろいろな、ね、カラーの軍手作ってるんですけど。
1ダースというのは 12
組ですね。
安いですね。
へ
で、そうなんです、カラー軍手もあって、あとちっちゃいのもありますよね、
はい、ちびっこ軍手って呼んでますけどね、なんていうんですかね、保育園とか幼稚園でお芋掘りやるなんていうと大量に受注ありますね、
はい、へ、軍手っていうのはなんかすごくいいところ、まあ最初機械を多分買うのはすごい大変だったと思うんですけど、いいところにね、一回作ってる現場を見させていただいたんですけど、 あれもなんか大変ですね、検査する人っていうか、機械が止まらないかなって見てたりとか、すごい大変だなと思うんですけど、
マイクロコンピューター制御なんですけどね、その機械のメンテナンスも全部利用者がやってます。
はあ、すごいですね、はい、
ですから職員がついてなくても稼働してるんですね。
じゃあその、まあ、アニモの家ではそこでお仕事をしているんですけど、はい、他にグループホームもありますよね。そうです、そうです、はい、いくつあるんですか。
現在その5箇所ですね。
すごいですね、はい、これやっぱり利用されてる方が全員アニモで働いてるってわけでは
ないです。ではないですね。一般就労をしてる方もいます。で、一般就労してる方の中にはですね、家庭に帰ることが難しいので、卒業と同時に、そのグループホームに入りたいというので、急遽立ち上げたグループホームもありますね。
じゃあその困ってる人がいるっていうことで立ち上げたっていう、はいはい、
それが一度に2名あったもんですからね、立ち上げたんですけどね。
でそこで、まあ、その子たちだけが住むわけにはいかないので、はい、まあ、職員さんがね、ケアをしてっていうことなんですけど、はい、まあ、でも本当はなんかこれからもどんどんどんどん増えていかなくちゃいけない、全体的にね、市としては増えていかなくちゃいけないなっていうふうに思いますけどね、はい、
今もですね、もう学校に在学中からなんとかできないでしょうかみたいなのも出てくるんですね、
そういう声が入ってくるんですか。
依頼があるんですね、ただその基本的には18歳以上、卒業後ですよね、で児童相談所 を通してきちんとこう手続きしなきゃダメなんですけどね、
うん、
まずは児童相談センターの方に相談してくださいというような回答になってしまいますね、うん、
このでも例えばグループホーム今ね多分いっぱいだと思うんですけど、例えば入るにあたって、なんか障害の重さとか、はいはい、そういうのもあるんですか。
ですね、障害の重さというよりはですね、うん、職員のその勤務に関わるようなことでですね、うん、夜間に勤務が発生すると困るなとかですね、
体制の問題 ですね、
それから、まあ、常時その医療的なケアが必要だと、難しいですよね。そうでなければ車椅子でも今度新しく、
はい、
立ち上げた、まだオープンしないんですけど、立ち上げるグループホームはですね、車椅子の方も入ります。
なるほど、そうなると、まあ、先生ね、もともとさくらんぼにいらっしゃったので、はいはい、まあ、特に医療的ケアが必要なお子さんっていっぱい、
はいはい、
ね、いましたよね、そういう意味ではなかなか全体的に見ると、医療的ケアのあるお子さんが、はいはい、こう仕事をして、でまた住んでっていうとこっていうのはまだまだ
難しいですね。
難しいんですね、はい、ね、えなんかもっとこう進んでいけばいいのになと思うんですけど、なかなかそのあたりが。
そうです ね、
ねえやっぱりなんか先生も経験されているので、まあ、教育現場から福祉に来て、はいはい、結構見えてきた部分とか気づいた部分っていうのはありますか。
はい、前回以前ここに、
変わられた頃ですよね、
にお話したのと同じなんですけどね、結局教育の現場に身を置いていた時はですね、教育のそのがその子どもたちの人生を決定するんだから一番大事な仕事だということで、その職員に話をしてたんですね、非常に意義のある仕事だぞという話にしてたんですけど、こちらに来てからはですね、教育の世界というのは18歳まで、18歳を卒業すると、まあ、大学に行く子もいますので、そういう子は除きますけどね、18歳過ぎて、こういう社会福祉法人のような施設に入ってくるとですね、それから先の何十年、40年、50年をずっとこの我々が見ていく、その人生の大部分は我々が見ていかなきゃいけないということなんですね。そうするといかにその充実した有意義な人生を作り上げるかみたいなことが我々の仕事ですので、その教育の世界よりずっとこっちの方が意義があるぞということを、
ね、
教員がよく実習に来るんですけどね、初任者研修とかですね、10年経験者研修なんてのがあってですね、教員にもそういう話をするんですけど、
はい、そうですね、なんかよく聞くのが、学校時代にこういうことができるようになってなくちゃってことをすごいよ、ね、はい、もちろん学校もそうして一生懸命になってくださるし、そうするんだけど、意外に卒業してからでも、こういうことができた。例えばお友達でね、
はい、
学校時代はおむつだったんだけど、卒業して事業所に通い出したら、はい、排泄ができるように、トイレでできるようになったって、はいはい、そんな、なんかそんな二十歳近くになって、そういうふうにできるようになることがあるんだってびっくりしたりしたんですけど、あるんですよね、
はい、でそういうところを見るとつい学校にはですね、学校は何をやっていたんだみたいな話が
前は反対の私は言われないようにと思ってたけど、
そういうことですよね。ですから卒業して、例えばグループホームで集団生活をするとですね、やっぱり社会生活スキルが備わってないと、周りに非常に迷惑をかけるんですね。そうすると まあ、勉強も大事なんだけど生活スキルの確率の方がもっと大事だよみたいな話をしたくなるんですけどね。
なんかどうしてもね字を読めるようにとか書けるようにとか、まあ、このぐらいの簡単な一桁な計算はとか思うけども、そうですね、もしかしたらそれがちょっとできることよりも、もっと大事なことがあるんじゃないかということですよね。
そうです。生活、集団生活に馴染めるということが一番大事ですよね。で、計算を教えるっていうのは簡単なんです。だけど日常生活で役に立つ計算かどうかですよね。計算できなくても電卓使えれば
そうですね
いけるんですね。ですから小さい電卓いくらでもありますのでね、電卓持って買い物に行けばいいわけで。
そうですね、はい、これなんかうちの夫も言ってましたね。なんかやっぱりこれからの時代は英語だねって話をしてて、はいはい、で、まあ、息子高一で、英語だよって話を私がしてたら、はい、夫がそんなのもう同時通訳ソフトができるようじゃないけど喋、ね、ったことをすぐ機械がね、そのままこう通訳してくれたりするから、別にいいんだよとか言って、ああそれもそうかっていうね、何が生活で大事かとかありますよね。そんなことをじゃあ日々痛感しながら。
そうですね。
じゃあ今ちょうどね、まあ、3年生が、まあ、実習があったり、はいはい、もう進路をもう決めるっていうような時期だと思うんですけど、まあ、3年生にもなるともう大体もう出来上がってる感じはしますけど、高等部、
はいはい、
何かアドバイスとかありますか。
いや、やっぱりですね、卒業して例えばアニマの家に入ってきて、トイレがうまくできないとかですね、食事がうまくできない、
はい、
まあ、ちょっともう1年経たないうちに改善できるんです。
あ、はい、そうなんですか。
はい、そうすると教員が見に来た時に学校で何を教えてたんだみたいになっちゃうんですよね。
へえ、すごい。そうなんですね。はい、じゃああんまり心配することなく。
まあそれは個人差ありますけどね。ただまあ今年入ってきた子はうまく適応しつつあるという感じですね。
まあ、そうですね。今までできてても、環境が変わるとできなくなっちゃうこともあるので、また一からのスタートというかね、
アニ
メに入って、はい、そういう意味ではやりがいもありますね。
そうですね、
逆に言うとね、
だからそのね、利用者との関わりみたいなのは楽しんでやるんですね。だけどその制度改革に追われる、そのあれですね、社会福祉法人制度改革みたいなのが出てくるとですね、こっちの方が厄介なんですけど、
今ちょうどまさにその壁に当たって、
はい、まあ、これからは本格的に動かないといけないんですけどね。4月から新年度からスタートしなさいというのにまだ詳細がですね、国から降りてきてない。でそれが出てきたらみんなで話し合いましょうという話にしてあるんですけどね。
なかなか社会福祉法人ってかっこいいんですけど、でも大変ですね。なかなかここを乗り切らないとという感じですね。まあでもまあ障害をお持ちのね、障害の子をお持ちのお母さん方、お父さん方も、なかなかこう福祉事業所をね、見る機会がないけど、行ってみたいという方にはこのアニモ祭り、ぜひ、気軽にお越しいただけますので、遊びに来てください。11月の5日11時から午後3時30分、水北町にありますアニモの家です。アニモの家と観音寺駐車場が会場になってますので、まあ、観音寺を目安に、目印に来ていただくととっても分かりやすいですからね。
はい。
はい、じゃあ、施設長から PR を。
はい。当日はですね、林智美さんが司会進行してくださいますので、
はい、そうです、
ぜひ皆さんですね、
はい、
お越しいただいてお顔をご覧いただければと思います。
私の顔を。はい、はい、でもぜひ皆さん来てください。で、 こちらのアニモの仲間たちとも触れ合っていただきたいですし、アニモってどんなところかなということをね、知っていただくきっかけにもなるかと思いますので、お越しいただきたいと思います。またじゃあ、打ち合わせにも伺いますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のゲストは、社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家施設長の佐藤隆さんでした。
最後に一言
だけ。あ、いいですよ。どうぞ。
今日来た一番の目的はですね、11月中に新しいグループホームをオープンするんですけれども、まだ人手が足りない。
あ、入れるんで、あ、人でね、働く人ね、
はい、はい、職員を募集してますので、パートさんなんですけれども、ぜひ応募していただけるといいかなと思うんですが、
はい、
担当は後藤という職員がですね、はい、担当しておりますので、
はい、
できれば男性はかなり集まりましたので、
女性
の方でですね、
はい、
グループホームの世話人のような仕事をですね、はい、やっていただける方、ぜひご連絡をいただきたいと。
487350、アニモの家の後藤さんまで、
はい、
またお祭りの時に声かけていただいてもいいですね。
はい、
はい、ぜひ女性大募集、グループホームの職員さん募集ということですので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、アニモ祭りもお越しください。佐藤隆施設長、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。